こんばんは、週刊ゲーム斜め読みのお休みです。お休みのサブクエ第21回です。こちらはお休みが現在プレイしているゲームの感想をログ的に話すプログラムです。もちろんメインの活動は週1ペースで更新している週刊ゲーム斜め読み本編になりますが、こちらも不定期で更新する予定ですので、よろしければお付き合いください。というわけで今回はペルソナ3リロードを無事クリアしたので、その感想会をやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、感想の前にね、最近の話なんですけど、最近SNS を見るのを一時的にちょっとやめてて、ゲームをやる時間をどうにか捻出するために、まずは、ネットを見る時間というか、その SNS を見る時間をなくそうと思って、あと単純にネタバレ防止もあるんですけど、今僕はもう新作をどんどん買って積んでしまってる状態なんで、こう発売日に買ってどんどんやっていくぞっていう人に比べると遅れてるんですよね、プレイが。そうするとこううっかりね、ネタバレとかを見ちゃう危険があって、で結構ね、見るのやめるとどうしてもこう今までネット上というか、こう SNS 上でのやり取りとか交流っていうのはできなくなっちゃうんですけど、意外とねやめても困んなかったでまた時間がもうやべえないってなったら、やめてもいいかななんて思いました。どうでもいいですね。で今回ペルソナ3リロードの感想を話すんですが、ネタバレありです。全部もうエンディングまでの、ネタバレを含みますので、未プレイ、まだクリアしてないっていう方は聞かない方がいいと思います。でとりあえず、じゃあ早速、まずは最後まで、プレイして、最後までプレイして本当に良かったなっていう感想がまず第一に、ありまして、最後まで遊んで本当良かったと、ラストまでを、体験できて本当に良かったなっていうふうに、思ってます。最後の方は特にこう寂しい気持ちにすごくなってしまって、あんなに途中こう頑張ってね、クリア目指してプレイしてたのに、いざね、土壇場というか、もういよいよ終わるってなった時に、終わんのちょっとやだなっていう風にこう思ってしまうというか、すごい最後の方は寂しい思いを、しましたけど、やっぱりこう1月31日の、手前1週間ぐらいから本当にこういよいよ終わるんだなっていう感じがすごいゲームから伝わってきて、で3月4日、プレイできる実質最後のこう1日の中を過ごしてっていうところで、もうなんかやっててちょっとこう手が震えちゃうぐらいなんか感情が高まったというかね、もう本当寂しいなっていうか、寂しいだけじゃなくて、こう感慨深いっていう気持ちもあったかなっていうふうに思うんですけど、感想としてはもうほとんどね、もうそれが全てと言ってもいいというか、そのくらい最後の方はこううわーってなったなっていうのがねそのまま感想というか、そんな気持ちで、クリアまで行ったなっていうところなんですけど、逆に言えばね、結構途中はいろいろきつかったっちゃきつかったんですけど、ストーリー的にも結構、しんどい場面っていうのが続くし、なんか本当にトンネルの中をずっと走ってるような感覚があったというか、メインストーリーっていうのが、最後どうなるんだろうなっていうのがなかなかこう見通しが最後まで効かない状態でやってたかなっていう風なところも、ありまして、 で、まあ、コミを中心としてそのメインストーリー以外の要素っていうのもたくさんあったんですけど、そっちはそっちで、まあ、ライトなものからヘビーなものまでいろいろあってすごく楽しかったんですけど、やっててそれはそれとしてやっぱりメインどうなるのっていうのがあって、言ってみれば、まあ、ゲーム中でもこう語られてるようなこう不確定な未来に向かって進むことへの、恐怖とか、なんか虚無感っていうか、なんかこう大丈夫なんかなっていう、こう不安みたいなものもプレイ中プレイヤーもなんかこう感じてやってたみたいな、でしたね。だからまあこの物語を体験するっていうことに関しては本当にこう最高の体験だったと思うんですけど、ゲームしての要素っていうのは、まあ、これ別にこうネガティブなことを言うわけじゃないんですけど、なんだろうな、これがあったから、そのペルソナ3があって、これを基盤になんかどんどん洗練されてったのかなっていう印象もあってまあいろんなところでこう散々やり玉に挙げられてる感があってちょっと申し訳ないんですけど、まあ、タルタロスの攻略であるとか、そのタルタロスっていう塔が、まあ、何のために登っていかなきゃいけないのかっていうのがね、途中まではちょっと分かんないですよね。まあみんなそれとなく言及するんですけど、まあ基本的にはこう誰に言われでもなく満月に登場するボス戦に向けてのこうレベル上げをも兼ねて、まあ、攻略してって行き止まりまで行ってっていうのを繰り返すっていう、だからタルタロスの頂上に行くぞっていう明確な目的ができるのって本当に最終盤になってからなんで、だからこの建物って一体何なんだろうなっていうのがこう謎が結構ね最後の方まで進めないとわからないんですよね。であと結構各要素多分今後展開されるシリーズと比べるとペルソナ4とか5とか、まあ4は僕やったことないんですけど、ペルソナ5とか、5のロイヤルはプレイしたんですけど、その後のシリーズと比べると、まあ、各要素の関連っていうものが多分そこまでまとまった感じじゃないというか、結構独立、それぞれの要素が独立してる感がまああってたかなっていうのも、まあ、ちょっと印象残っていましたね。タルタロスの攻略はタルタロスの攻略としてあって、日常のパートは日常のパートとしてあって、まあ、コミューを進めてったりっていうところがあって、でメインストーリーはメインストーリーとして存在してて、まあ、満月に現れる敵を、まあ、毎回やってってっていう、こうそれぞれ各要素が割と途中までよ、あくまで途中まではですけど、それぞれ独立してるような感じで、まあ、そこまで深く密接な関わりがあるわけじゃないのかなって思いながらやってはいたんですけど、まあ、当然その所持してるペルソナで、云々とか込みを進めると他の要素に影響があったりとかっていうのはあるんですけど、ただやっぱりこっからどんどんこう洗練されてたり要素が追加されていくことで後のシリーズが発展してったのかなっていうか、まあ姿をこう変えていくその基盤になったんじゃないかなっていうのはすごく、思いましたし、今年の秋に、まあ、発売される予定になってますけど、メタファーリーファンタジオがすごく楽しみになりましたね。あれは旅っていう要素もこういうシステムに加わるから、こうより能動的ななんかプレイ体験っていうのをなんか得られるじゃないかなっていう期待がしていて、まあ後のだからシリーズへのというか、まあ、作品への、期待感も高まったなっていう感じですね。で逆に言えばすごく僕はそのオリジナル版のペルソナ3っていうのは遊んでないんですけど、きっとすごくオリジナルに対して忠実なリメイク作品っていうのが今回のペルソナ3リロードだったんじゃないかなっていうふうに まあ、あの想像ですけど思ってて、きっと当時プレイした人的には変わってないところは本当に変わってない、当時の、まあ、プレイ感っていうのをそのまま蘇らせてくれたんだなっていうふうに、思ってるんじゃないかなって、まあ、勝手に想像してるんですけど、それで言うとだから僕はきっとこうターゲット層ど真ん中じゃなかったんじゃないかなっていうふうに、多分本当にメインのお客様っていうのはきっとオリジナルをプレイした人なんじゃないかなっていうふうには思いましたけど、でも今回こうこの3リロード遊べたのが、僕はまあオリジナル版やってないかったですけど、まあ、本当遊べてよかったなっていうふうに最終的には思いましたね。まあ、プレイ終えてみるとさっきこううだうだ言ったようなその、それぞれ、の要素っていうのが最終的にはなんか一貫したテーマが、まあ、あったんじゃないかなとか、ああいうふうに思えたので、だからまあ途中は結構不安だったりしたんですけど、うん、最後まで最後の最後までプレイしてよかったなって思ったのはなんかそういう意味でもあって、うん、最終的にはなんか綺麗に、うん、まとまりがある、うん、まあ、各要素だったんじゃないかなっていうふうに、思いました。でまあストーリーがとにかく、うん、命とかこう死をすごく意識させるような内容で、命の価値とかそういうことについて結構深く突っ込んでる内容だったですね。あの人生の捉え方みたいなところにもこうセリフとか設定とかで突っ込んでる印象が、まあ、あったんで、結構プレイしてない時間でも3リロードについてこう考えてる時間が多かったというか、やってる間は、まあ、プレイしてない間もすごく頭の中をこう支配されていたような感覚があって、とにかく中盤はすごくなんかね、この世界は無常の世界であるっていうことをすごく強く、意識させられるなっていうふうに思ってて、まあ、変わらないものはないというか、まあ人もそうだし、まあ、世界というか、まあ、社会っていうか、まあ、周りの環境とか周りも、まあ、ずっと同じじゃないし、もう何が起きても、まあ、何が起こるか分かんないとか、何が起きてもまあしょうがないみたいな、こう諦めにも近いような感覚といえばいいのか、とにかくこの世界は、まあ、無常の世界なんだよっていうことを僕はやっててすごく感じて、まあ、途中まではそのそれを叩きつけられて、まあ、どうせ無常の世界なんだから過去とか未来に、まあ、あんまこだわらずに今を楽しめばいいっていうか、その今に集中すればいいみたいなメッセージが込められてるのかなとかね、勝手に思ったんですけど、まあ、終盤のだからあのストレガのセリフもそんなような感じでしたけど、あと中盤でなんかね、順平だかがまあ、先のことが分かんない状況で何すればいいかって、とりあえず今を全力で生きればいいことだよなみたいなことを言うんですよね。だからなんか最終的にはそういうまとめ方っていうか、その無常の世界を過ごすにはそういう姿勢でいればいいのかなみたいなことを途中は受け取ったんですけど、まあでも最終的にはそうじゃなくて、まあその無常の世界に流されないことっていうのが大事なのかなっていうふうに思って、最後にそのアイギスが言ってたような、逃げずにも考え続けることが、まあ、命の使い方、限りある命の使い方というか、生きるっていうことは、まあ、そういうことですよみたいなところに着地したんですよね。だからよりこうなんていうんですかね、作品をプレイしてる中で自分の中の感覚っていうか、そのうーん、生きるとはどういうことかみたいなのもこうアップデートされていったっていうのがなんかすごい良かったなっていうふうに思ってて、まあ、この捉え方自体がね、合ってるかどうかっていうのも分かんないし、もしかしたら人それぞれ なのかもしれないんですけど、まあ僕はそういうふうに捉えたっていうか、無常の世界に流されないことだよっていうメッセージが、まあ、あったんじゃないかなっていうふうにやってて、思って、結構この死とか命がテーマになってるゲームだなと思うんですけど、オリジナル版っていうのが、2006年に、プレイステーション2で発売されたのが最初っていうことで、なんかね調べたら自殺対策基本法っていうのが定められたのが、2006年で、まあ、ちょうど同じ年だったんですよね。だからこういうテーマになったペルソナ3がこういうテーマを扱ってるっていうのは、もしかしたらそういう時代背景みたいなのも影響してんのかなっていうふうに思って、これも全然こう的外れなことをね言ってるかもしれないんですけど、まあ、そういう自殺がね社会問題になってるような時期、まあ、そういうのがこうピークに来てるような時代だったのかなっていうふうに思って、まだその2006年ってまあ当然生まれてはいたんですけど、まだ本当子供だったんで、その時どうだったかとかね、ちょっとあんまよく覚えてないんですけど、であと別にこうゲーム中に自殺がうんぬんみたいなことはね全然言ってないんですけど、なんかこう虚無感とか、なんだろうな、未来への絶望とか現状へのこう希望のなさみたいなのは結構言ってたかなとは思うんで、まあそういうものへの対してのこうアンサー的なことを作中に入れたっていう、なんかそういう経緯があったんじゃないかなっていうのは、なんかその2006年ってどういう時代だったんだろうっていうのを調べててちょっと思って言いましたね。実際のところはねどうだったかっていうのはまあ分かんないんですけど、でとにかくまあ、自分のそのゲームの中で受け取るまあメッセージというか、まあ抱く感想みたいなのが展開に合わせてどんどん変わっていったっていうのがすごく印象に残りましたね。まあだから最後までやってよかったなっていうふうに、思ったんですけど、途中でやめてたらちょっとこう残念な感じに自分の中でねなってたかもしれないですよね。今を楽しめればもうそれでいいやみたいなね、もう考えることをこうやめちゃうっていうか、こう未来を諦めちゃうみたいな考え方になってたかもしれないんですけど、でそうだね、ストーリーもっとじゃあ細かいとこで言うと、メインストーリー上で必ず発生するまあシーズンイベントみたいなのがあって、でそこでクラスメートと交流するみたいなところがね結構何気に印象に残ってて、友近とかあと陸部の、宮本くんだったかな、喋ったりとか、そこに順平とかこうゆかりも絡んできたりとか、そういうのがね意外と印象に残ったんですよね。本当にこう過ぎ去る一日の中の出来事に過ぎないんですけど、でもねこういうのがあるとね嬉しいなっていう、主人公と登場人物間のやり取りだけじゃなくて、だから登場人物同士でこうワイワイやってんのをちょっとこうその場で眺めてるみたいなところが結構良かったなっていう、さっき言ったような感じでこう途中はいろんな要素がばらけてるような印象があったんで、そういうイベントが挟まるとまあ当たり前なんですけど、みんなあちゃんと同じクラスの、クラスメイトなんだなとか、思ったりして、まあ、あと、セリフかな、結構胸に残るセリフとかもいっぱいあって、まあ、さっき自分が受けた印象でもそうだったですけど、登場人物も結構こう命に対してみんな特に最後の方はなんか考えてるような様子が伺えたというか、みつる先輩の、生きるってことは変化することだみたいなセリフとか、まあ、アイギスは途中で 必ず死ぬっていうことは特別なことなんでしょうかっていうふうに疑問に、思ってたりとか、またアマダとかアマダもなかなかこう小学生ながらに、激動の時代というかね、体験をしましたけど、まあ、でもどんどん変わってったキャラクターの一人かな、考え方がどんどん変わってったキャラクターの一人かなっていうふうに思いますけど、アマダはお芝居がもう後半なんかね、結構見違えるように明るくなってたような感じもあって、だからセリフの言ってる内容だけじゃなくて、そういうところもなんか変化を感じられたのが結構良かったなっていうふうに思ってて、キャラクターたちがそう変化していくっていうことが、まあ、キャラクターのこう生き生きしてる感じ、生きてるっていうことをすごく実感できるっていうか、まあ、さっき言ったようなこう無常の世界にただ流されてるだけじゃないっていうのは、彼らも一緒というか、彼らも自分でいろいろ考えたり、いろんなことをこう意識してどんどん、成長というか、変化をし続けたんじゃないかなっていうふうに、終わって振り返ってみるといろいろ感じられて、スクリーンショットを今回さすごいたくさん撮ってて、まあ面白いシーンとかもちょこちょこあって、こう思わず撮ってしまったっていうようなシーンがねいっぱいあったんですけど、まあ、単純にグラフィックがすごい綺麗で良かったなっていうのもあって、写真はなんかゲーム内に別にこうフォトモードとかがあるわけじゃないから、もう本当に場面写というかその UI とかもまんま映っちゃってるんですけど、だから単純に画面の写真を撮ってるだけなんですけどすごいねたくさん撮って、何枚とかは分かんないんだけど、PS5 上で1.3 ギガ分スクリーンショットをね撮ったらしいですね。まあこの今回のね原稿を作りながら、まあ、見てたんですけど、これを見るとなんかねアルバムを見てるような感覚になるっていうかね、結構このスクリーンショット見てるだけでもなんか泣けてきちゃうかなみたいな感じもあって、グラフィックは本当になんかねライティングが良かったのかなっていうか、なんかすごいねシリアスなムードをこう醸し出すのにすごいなんか一役買ってたんじゃないかなとか、逆にこう温かみを感じるような時もあって、まあ、結構こう屋上のシーンのライティングが印象的で、すごいねあったかい感じがするんですよね。まあ屋上はね日当たりが単純にいいだからだろうって話でもあると思うんですけど、なんかねやっぱみんな割と大事な話をよく屋上でしたがるじゃないですか。それをなんかねこうちょっと見守ってくれるようなこうふんわりとした空気感というか、光の処理がされてたのはすごい良かったなと思って、なんだろうなんかね具体的に何が効果を発揮してそうなってんのか分かんないんですけど、すごいね季節感っていうのも画面からなんか感じたかな。冬の初詣にみんなで行く神社のシーンとかがなんかすごい澄んだ空気を感じますよね。なんかねすごい冷たいっていうか、なんか寒い時期でこう なんですかね、冬のあの空気感というかまあ、あとなんか夜のじっとりした感じとかもそうだし、まあ、何気にこうペルソナといえば UI がとかね、まあ、あと今回美麗になったこうキャラクターモデルとかバストアップ のイラストとか、まあ、もちろん全部注目ポイントなんですけど、その他なんかこの空気感っていうのがすごいなんかね良かったなっていう風にやってて思いましたね。まあ、キャラクターデザインもまあいいんですけど、特にかっこいいなって毎回思ってたのが満月で戦う大型シャドウのデザインとかも全くこう 何ですかね、古臭さを感じないっていうか、特にあの、忍者のあるあのやつあの雷使ってくる大型シャドウ、あれはなんかめっちゃかっこよかったですね、戦ってて。なんかね、全体的にこう古臭さっていうか、うん、なんか時代感みたいなのはあんまり感じなかったですね。ね、携帯とかもガラケーで、で時代がそもそもね明確に20年近く前の話っていうふうに言ってるんですけど、不思議となんか全くなんかねそういう感じはなんかねしなかったかな。でまあさっきその2006年当時の時代背景の話をしたんですけど、まあそのゲーなんだオリジナルがリリースされてから、まあ、時間が経って、まあ、実際の世界の方ではまあいろんな災害があったりとか、まあ東日本大震災とかそうですけど、あとコロナウイルスが流行してとかで。まあ、もしかしたらまたみんなこう命とか死についていろいろ考える時代になった、まあ、考えてない時代ってあんのかよって感じですけど、よりこうなんかね死を感じるみたいなこう経験をした上で、でこのタイミングでペルソナ3リロードを遊んだっていうのが、まあ、よかった、いいことなのかちょっと分かんないですけど、なんかまたそれはそれで響くものがあるかなっていうふうに、うん、なんかよりいつ何がどうなっちゃうか分かんないっていう感覚が今の時代を生きてる人は当時よりあるんじゃないかなって思うし、もしかしたら当時よりもまあ分かんないですけど、まあ現状への絶望とか虚無感とかを感じてる今ね時代かもしんないし、まあ個人にもよると思いますけど、そういうところをね狙ったかどうかなんか分かんないですけど、そういうのを考慮してこのタイミングでリリースは違うかな、まあその辺はね全く分かんないですけど、なんかでもすごくね意味があることのような気もするかななんて思いますね。でまあ3はリロード、まあリロードになって何が変わったのかっていうのは、まあ再三言ってるようにオリジナル版遊んでないから僕は正直分かんなくて、今回喋ってる内容の中でもどれぐらいそのリロードならではの要素っていうことについてこう言及できてるのか、どれだけこうリロードになってからの要素で自分が心を動かされてるのかなっていうのもちょっとね分かんないんですけど、間違いなく言えるのはオリジナル版がやっぱりねすごいゲームだったっていうことは間違いないんじゃないかなっていうふうに、思いますね。ストーリーっていうのはねもう20年近く前にすでにもうあったっていうのは間違いないし、まあやっぱりプレイしていて何より心を動かされるのはやっぱりストーリーだったんで、まあ当たり前ですけど、まあだからそこに至るまでの積み重ねみたいな部分に今回リロードで追加された要素とかこう リファインされた要素っていうのが、どの程度こうなんていうんですかね含まれているかっていうところなのかなっていうふうに、思いますけど、だからずっとそのペルソナ3リロードの感想を喋ってるのか、そのペルソナ3っていうコンテンツそのものについて今なんか喋ってるのかっていうのはね境界が曖昧というかよくわかんないんですよね。まあ音楽とかも新しく追加になった音楽っていうのももちろんあって、もうどれも大好きなんですけど、当然こうオリジナルで使用されてた楽曲が使用されてるとか、あのリミックス版であったりとか、まあ、アレンジ版っていうのが今回たくさん使われてるんですよね。で、この曲すごいいいなって思って調べてみると、もともとからもう、あった曲だったり、まあ、それのアレンジ版だったりっていうことも、やってて多かって、特にやっぱあれですね、学校でね、流れる曲が大好きで、 いつだったかな、なんか秋になったタイミングとかだったと思うんですけど、曲が変わるんですよね、あの学校で流れる曲っていうのが、なんかね、チェンジングシーズンみたいな、シーズンイズチェンジングみたいな感じのタイトルの曲だったと思うんですけど、あれがすごい好きで、あの曲は特に、うん、まあ、途中で曲変わったっていう、それへのこう衝撃っていうのもあるですけど、うん、曲がとにかくいいなっていう、うん、印象が強くて、だからこう曲を聴くためだけにこう操作をせずにこうしばらくコントローラーを置くっていうのは、そう、その曲聴いた時にやったんですよね。それぐらいなんか、ああいいなと思って、で、うん、まあ明らかにね、その季節が変わったから曲が変わったんだなっていうのが、まあ、分かるタイミングだったとは思うんですけど、そういうところでもなんかこう環境が変わり続けるというか、時間が進んでる感覚っていうんですかね、普遍じゃないよっていうのを、まあ、演出してたのかもしんないですね。で、今思うとあのタルタロスの中で流れてる曲とかもなんかずっと同じ調子のようで、実はこう階層がどんどん上がってって、見た目が変わるとともにこういろんなね、音とか、あ、なんだろう、途中やってなかった動きみたいなのが追加されてたりとかして、まあちょっとね、分かりづらいところかもしれないんですけど、そういうところでもなんかこう変化っていうのを演出してたんじゃないかな、音楽でも変化っていうのをやってたんじゃないかなっていうのも印象に残ってますね。で、今本当クリアしたばっかりで、もうとりあえずもうバーと喋りたいというかまああとはこうキャラクターに関して言及していきたいなって思うんですけど、一気にやっちゃうと一回がね長くなっちゃうかなと思うので、キャラクター編というか、ちょっと回を分けてやってみようかなと思ってまして、キャラクターの話になるとまあもうちょい明るい話もできるかな、まあこれは笑ったなみたいなね話とかも結構増えるかなと思いますけど、まあ今本当に、うん、クリアして本当すぐで、考えもそんなにまとまってない状態で、まあ、原稿を作ったり喋ったりっていうのをやってるんですけど、うん、まあせっかくなんでじゃあ回を分けてキャラクター編っていうのを設けてもう一回話してみようかなっていうふうに、思います。あともしこれを聞いてくださってる方の中で、ペルソナ3の、フェスあの続編的なゲームが、当時あったと思うんですけれども、あれを遊んだことがあるっていう方がもしいらっしゃったら、ぜひ教えてほしいんですけど、ペルソナ3リロードの方でも追加のダウンロードコンテンツとしてこうエピソードアイギスの配信がね決定したじゃないですか。これをね買うべきこれは買いですか、ズバリ。2024年9月配信予定、ペルソナ3リロードエピソードアイギス、PS ストアの概要欄にまあ書いてあることなんですけど、ペルソナ3リロードの後日談であり真実と完結へ至るエピソードが今蘇るっていうふうに書いてあるんですけど、真実って何とかね、完結ってって今僕は思ってんですよ。完結はだって 一応そのリロードの中でしたじゃんねって思うんですけど、学生寮の閉鎖を明日に控えた3月31日特別課外活動部の面々はそれぞれの思いを胸に最後の一日を過ごそうとしていたが、異変は突如やってきた。謎の機械の少女メティスの襲撃をきっかけにアイギスは複数のペルソナを使い分けるワイルドの力に目覚める。そして閉ざされた、寮の中で3月31日が繰り返され、時間が空回りしていることを知らされるのだった。 数々の謎と真実を秘めペルソナ使いたちの新たな戦いが始まろうとしていたと、すごく気になるなっていう気持ちもあるし、でも今回本編すごく綺麗に終わったじゃんっていう気持ちもあってね、正直こう半々なんですけど、でまあちょっと調べてみると、まあ、オリジナル版のフェスに相当する内容を今回リメイクしたみたいな内容なんじゃないかなっていうことが言われてるんですよね。まあそれが合ってんのかってもうちょっと分かんないんですけど、これはねズバリこう買いなんですかねまあぜひ聞かれてる方でね、プレイしたことがあって、いや、やった方がいいっすよとか、いやもう本編が綺麗に終わったと思うんだったらまあいいんじゃないですかみたいなとかね、教えてほしいなっていうふうに思いますけど、まあ、あと単純に、まあ、ペルソナ3リロードをね今回遊んで、クリアした方向けにこのエピソードを配信してますので、まあ、聞かれてる方っていうのは遊ばれた方だと思うんですけれども、まあ、感想というか、まあ、単純に誰かとこのゲームの、ね、内容についてこう話してみたいとか話を聞いてみたいっていう気持ちも今回、まあ、あって、特にオリジナル版をプレイした方だとこうまた自分とは全然違った楽しみ方というか、ここ良かったんだよねっていうポイントがあったのかなっていうふうに、思うんで、オリジナル版だとここはこうだったんだよとかね、教えていただけると、まあ、よりなんか今回のプレイ体験にこう追加でなんか、あ、そうだったんだっていうのが加わっていいかなとか思うんで、まあ、ぜひなんかしらの形でよかったらお願いします。ゲーナナの、何お便りフォームで送るとシュナイダーが、まあ、今プレイしてんか分かんないけど、クリアもししてなかったらネタバレを食らわせちゃうかもしれないんで、僕、どうせいいんだろうな、自分宛てにだから X のアカウントとかになんかやっていただけたら嬉しいですね。今回の概要欄に自分のお休みのなんか個人のアカウントみたいなのがあるんで、それを載せておきますので、ですね。そう、お便りフォームはね僕見れないんで、いつもシュナイダーが見てそれを自分にも共有してもらってるっていう感じなんですよね。はい、まあいいや、とりあえず今回は終了して、次回またサブクエ、を更新するときはペルソナ3リロードのキャラクターについての感想っていうのを、話そうと思います。はい、まあ、1個のタイトルだけで今回1回の配信を丸々こう喋るっていう形に、なりましたけど、やってて思ったのは絶対この方がいいですよね。いろんなタイトルを1回の回に詰め込むより、聞く方も多分ねこっちの方が聞きやすい気がするんだよな。ネタバレあるんだったら今回はもう丸々いっかとかね飛ばせるし、まあ、今までがおかしかっただけですよね一回の回にこういろんなタイトルの話をするっていう、普通やるんだったらね一個のタイトルに絞って一回を作ると思うんですけど、はい、まあいいや、今回こんな感じでやってみました。今回は以上です。このプログラムは、不定期更新です。話したいことがたまったり斜め読み本編の方からこぼれた話題があったらまた更新したいと思います。では最後まで聞いてくださりありがとうございました。